口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のゲストは三菱重工相模原ダイナボアーズのゼネラルマネージャーでいらっしゃいます石井明さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
三菱重工相模原ダイナボアーズの GM やっておりますの石井です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ということで坂口さん、
はい、
これまで3回出た方っていらっしゃらないんじゃないですか、
う
ん、
あしかもコロナ禍の3回ってなかなか貴重ですよね、
うんうん、そうですね、うん、ということで、今日のゲストであります石井さんは2020年の9月、2023年昨年の7月ということで今回3回目のご出演になります。ありがとうございます。今回もどうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。
でね坂口さん、はい、今日はねちょっと収録のスケジュールと放送のスケジュール的に言うと非常に困ってるんです、
あ、なるほど。今日は5月13日ですが、収録日は
4月19日で
金曜日ね、
はい、うん、でなんとこれからねまだねダイナボアーズさんは3試合残ってるんですよ、
はい
ね、で放送の頃には、うん、その3試合が終わってるよね。
終わってます。
なので今日はもうね、うんうん、ダイナボアーズのもう、うん、まさにこうあるべき姿っていうのを実現した体で、
はい、はい、なるほど、
お話してまいります。よろしくお願いします。ということで昨年そのシーズン始まる前にご出演いただいてからの久々のご出演なので、うん、
はい、
まずですね、うん、今日ラジオを聞きのリスナーの皆さんに、うん、三菱重工相模原ダイナボアーズっていうのは、うん、まあ、一体どんなチームなのかっていうことをですね、うん、まず石井さんの方から簡単にご紹介いただきたいと思いますけれどもお願いします、
はい、三菱重工相模原ダイナボアーズはですねジャパンラグビーリーグ1、うん、ディビジョン1、まあ、最高峰リーグですね所属するラグビーチームです、うん、神奈川県、相模原市を中心にですねホストエリアにして50年以上活動をしてまいりました、これまで、まあ、私も現役で10年ほどそれとあと、コーチを経てですね、まあ、その後の牧野さんとの仕事を一緒にして、うん、その後に2015年からですねこのダイナボアーズの現職についています、まあ、この2015年というのはラグビーのワールドカップブライトンの奇跡と言われている、まあ、日本代表が南アフリカに勝った試合、
うんうん、
まあ、ここからですね日本ラグビーが大きくこう動き出して、まあ、今も新しいリーグであるジャパンラグビーリーグ1、うん、ここにこう移行していったっていうところを踏まえて、まあ、非常にこう日本ラグビーがですね激動の時期ですね、この期間をこうこの、まあ、GM として仕事をさせてもらっていると、うん、まあ、非常にこうありがたくもありですね、うん、まあ、大変な状況でもありということで、うん、今を過ごしております。
なるほど、
はい、
まあ、そうなんですよね。前の放送でももしかしたら言ったかもしれないんですけど私と石井さんって10年ぐらい一緒に働いてた
10年、同じ職場で10年ぐらい
10年ぐらいかな。当時とは全く違った顔してます。
おお、それはいい意味です、ね、
いい意味です、
いい意味ですね。
めちゃめちゃ楽しそうというかすごくねその前向きな様子というか発言なんかもあるので、
うーん、
いやだからすごいいい仕事をしてるなってすごく羨ましい感じになるんですけど、まあもう今ね放送の時には一応そのシーズンの公式戦っていうのが、うん、まあ一応終了してるっていう体なんですけど、まあ一応そのシーズンを振り返るんじゃないんですけれども、うん、前回のご出演っていうのは横浜キャノンイーグルスの長友さんとリコーブラックラムズ東京の西辻さんと同じだったので、うんうん、あまりお話聞けなかったんですけど、坂口さんね、
はい、
このね
そっかそ
っか、うん、三菱重工相模原ダイナボアーズっていうのは、はい、これまでにも何度か日本のラグビーの一番上の最上位のリーグに上がったことがあるんですけど、うん、もうねその時とは今回っていうのが全然違うんですよ、うんうん、
なるほど、実力という意味ですね。
もう、はい、もうねその昔上がった時はですねもう本当最上位に上がったことは嬉しかったんだけれども、うん、100何対0みたいな、ね、そういう時代があったんですけど、うん、例えばねその昨シーズンっていうのはそのラグビーの専門誌でダイナボアーズを形容するね言葉に歴史が動いたっていう言葉が出て、それ東芝に勝ったことですよね。
なるほど。
あとやっぱりその入れ替え戦もリーグワンのやっぱその貫禄で2連勝してっていうことがあったと思うんですけど、そういったことを踏まえたその今シーズンっていうのは、うん、やっぱり石井さんこう GM っていう立場でこうどんな風なこうチーム作りをしていこうとか、まあ目標、チームとしての目標っていうのは何かやっぱ立てられてスタートされたんですかね。
ですね、今牧野さんおっしゃった通り、うんうん、これまでもトップリーグとか一番上のリーグに上がったことって何度かあったんです、
はい、
3度ですかね、うん、 ただいずれもですね1年で翌シーズン降格っていう子を目にあってて、で、昨シーズンですね、うん、そのディビジョン1で戦って初めて翌シーズンもトップ、レベルのリーグで戦うことができたと、まあ、これあの非常にチームの強化にとってもその最高峰のリーグでとどまってこう経験を積むっていうのは非常にこう重要なことで、あのそれって次のまたシーズンに残っていくんですね、うんうんうん、そういう意味ではまあこれからまだこの後の3試合非常に重要で、何としてもこう残らなきゃいけないというようなあの強い思いがあります。まあ要するにチームのこれからの強化っていう意味ですね。
なるほど、なるほど。
で大きなところでいくと、僕らは2027年にですね、まあ、私はいろんなところでも言ってるんですが、はい、あの一番上を目指すという目標を立ててるんですね、うん、ご存知の通りラグビーというのはですね、番狂わせが比較的というかだいぶ少ない競技でもありますし、うん、人数も15人、以上ですね、まあ、今30人は必要というふうにあのそういうレベルの選手が言われてますけれども、まあ、そこをこうしっかりこう強化していくっていうのは非常にこう時間がかかるのが、
うん、
あの一般的だと思うんですね、まあ、そこを考えるとこの2027年の一番目っていうところですね、非常にこう高いチャレンジングな目標というふうに思います。ただこう今現場もそうですけど私もそうですし、まあ、その意識の上であのいろんな施策を、まあ、考えるこうなんていうか、あのモチベーションというかですね、そういう意識にはつながるので、その部分は高い目標をやっぱ掲げないとそういうふうになっていかないのかなって、かつですね今シーズンは、まだ順位的には昨シーズンと、まあ、それほど変わってはいないんですけど、内容としては一定のこうレベルアップっていうのも、出てきたと思いますし、まあ、さらなるまだまだ足らないところっていうのも見えてきて、まあ、次に何をしていこうかっていう2027年に向けてですね、そこを今こういろいろ考えてるっていうところですね。
いや坂口さん、ちょっと私今感動してます。リーグワンのトップを目指すっていう言葉が2027年に、まさか GM からそんな言葉が聞けるとはっていう、ほら、ね、私が見てる頃のねラグビーとも全然違いますもんね、はい、今ね
私があの肋骨折れたり鼻折れたりしてる頃ですよね
そうそうそうそうあの、はい、もう試合が終わった、あの翌日とかにあのオフィスに出てくると、なんかフランケンシュタインみたいに顔中にこう包帯巻いて出てくるとか、そういう世界だったんですよね。
なるほど。
でまあその今ということで、やっぱりね今シーズンのこれまでの成績を見てるとすごく感じるのが、あの確かにその勝敗という意味で言うと結構やっぱ厳しい状況にあると思うんですけど、惜しい試合多いですよね、
うん、惜しい試合も多いですし、うん、まああの差がついてるゲームも実はあったりするんですね、うんうん、あの勝ってるゲームも勝利してるゲームも比較的こう競ってるゲームを最後にこうものにしてる、まあ、あのこれ三菱重工相模原ラグビー部の DNA というか、こう粘り強いとか泥臭いとかあのそういうところをやっぱり大事にしているチームなので、うんまあ、そういうところがこう今シーズンの結果に少しつながっ、うん、出てるっていうところはいいのかなと思います、う
ん、あなるほどね、
一方で埼玉のチームだとか、うん、そういうところにはちょっとなかなかこう今難しい状況でもあるので、うん、そこはですねどう埋めるかっていうのは私がしっかり考えなきゃいけない、う
ん、あなるほどね、なるほどなるほど、うん、でね今ねあの DNA っていうお話があったんですけど、今シーズン始まる前にねそのダイナボアーズのチームとしてあの、まあ、チームとしては分かるんですよ。私は会社が持つ DNA について知識を浮かべるセッションっていうのを設けたっていうのがあるんですけど、繰り返しチームは分かるんですよ、会社としての DNA っていうのをどういうふうにそのラグビー の、 あのプレイヤーに対してなんか伝えたのかっていうことって、あのこれあのがあったんですけど、
いい話ですね、うん、
今それはですね、今ヘッドコーチグレンディレーニーヘッドコーチに、2シーズン目なんですね、うんうんうん、で彼がいつも言ってるのは自分たちがそのどこに所属しているのかっていうのをしっかり意識をして責任を持った行動をする、うん、一つのロイヤリティの高め方だと思うんですけど、うんうん、それをすごく大事にしてて、うん、三菱のですね歴史をね、うん、彼ずっと勉強してるんですね、
はあ、
参考料とか、
いい話です、ね、本当に
そうなんですよ。
それはそうなるとだって岩崎
弥太郎
のところからだよね。
そうなんです
本当にね。
で、長崎というか上野にある、うん、あの岩崎庭園、うんうんうん、あそこに選手スタッフみんなでね勉強しに行ったんですよ、っていうことをしたりとか、うん、でそもそも先日長崎開催ホストゲーム開催したんですけど、これ当然あの長崎っていうのは僕らの三菱の発祥の地っていう位置でもありますし、あとラグビーがあの盛んなエリアでもあるので、まあそこでもそういうことをしたんですけど、もうそれも彼が長崎で何かできないのかっていうのは常にこう言ってて、それもこうあってのね 今回の開催、うん、意識しての開催だったんですね、うん、そういう意味ではすごくこうそこをね大切にするプロ選手がかなり多くなって、うん社員選手だけではもうないので、うん、多数はもうプロなので、うん、そういうところを考えると工夫というかですね、うん、あったのかなと思います。
なるほどね。その今ね、まあ、相模原というものを拠点にしてその会社の拠点としてはねやっぱりその海辺の地ですから長崎というのもあってる中でね、ダイナボアーズさんは地元重視っていうことをすごく強く打ち出されてるじゃないですか、はいはい、例えば他のプロスポーツなんかを見た時にもそれって一つのやっぱりもう正解かなっていうふうに思ったりもするんですけど、今その DNA っていうのを例えばその選手に植え付ける中で、じゃあその DNA とあとその地元っていうような取り組みということでいうと何かこう今シーズンやられたことってあったりしますか？
もともと三菱重工相模原ダイナボアーズですね、三菱重工相模原ラグビー部というのは、うん、地元をこう意識する場面って、うん、今のリーグワンになるもうかなり前からずっとあって、うんうんうん、チームの名称にも相模原ってずっと外してない
ですね。そうなんですよね、はい、うんうん、
各チームこう、ね、そこを外したり、うん、もう一回入れたりとかっていうところが多分あったと思うんですけど、うん、そこはこうずっと一貫してとにかく相模原と一緒にっていう意識があったというところですね、うんうんうん、お祭りとかもいろいろやってましたし、うん、で今もそこはもう地元70万人精霊している相模原市いらっしゃいますけど、うん、その方たちにとにかくたくさんこうアプローチをして認知してもらう、そして応援してもらうっていうことをですね、うん、地道にこう毎日今やってる状況ですね、うん、でそれは例えば小学校のタグラグビー教室、うん、もうずっと行ってますし、うん、あとイベントも当然なんですけれども、うん、先日も私地元の相模原小学校の初めてですね入学式の来賓挨拶
そういうこと
してるんだ、それはいい話だ。
初めて卒業式っていうのは一回あったんですけど、うん、入学式ですね、小学校1年生の子供たち、うん、あれを保護者の方々の前で、うん、ご挨拶させていただきまして、少しずつその私 の, その経験値も分かるというかいろんなエリアが出てきまして、もうとにかくこう私たち の, そのマネジメントチームですね、うん、事務局ですけれども、そういう人間がいろんなところに行って、うん、とにかくこうアクセスというかですね、うん、もう触れ合って、うん、でこういろいろ何かできないかっていうのをこういつも考えてるというか、そういう感じ。
本当
これはいい話ですね。
もう本当にさ、私はどっちかっていうとこう、その三菱重工の社員目線というかで見ちゃうと、いやよくここまで来たよね本当に。
そうですね、
本当
それはいろんな方々のもう支援アドバイスあっての、うん、今だと思いますけど、
だってスタッフとかめちゃめちゃ増えてますもんね。
これもう僕らのチームだけではないんですけど、うん、やっぱラグビーって人数がそもそもすごく多い競技で、怪我人とかこう発生のリスクを含めるとやっぱり50人ぐらい選手だけでもそうですね、うち今57人ですかね、うん、でスタッフも当然その怪我のリスクとかですね、うん、そういうことも考えるとそういう以外のスタッフもどんどん増えてきますし、うん、さらに今言ったようなイベントとかことを考えるとですね、非常にやっぱりもう100人ぐらいですよね。も
う、はい、じゃあそういった形でこうチーム の, その、運営という意味で強化をされている中で、実際その、そのプレイヤーというかね、そのプレーのところにものお話もお伺いしたいんですけど、今シーズンでいうとね、開幕2連勝しましたよね、うん、これかなりいい滑り出しで、ここはやっぱりこう願ったり叶ったりっていう感じだったんでしょうか？
最初のゲームもかなり厳しいゲームになると、ホストゲームだったですけど、もう思ってて、やっぱりそういうゲーム、最後のラストワンプレーでペナルティゴールでひっくり返すっていうゲームだったと思うんですけど、今シーズン の, そのリーグの各チームの力が接近してきたところを象徴するような、最初のところだったと思います、ブラックラムズさんとの試合もどっちかともおかしくない試合だったと思いますし、その後もずっとそうやってやっぱり続いてきたと思うんですね。で負けた試合でも、あ、この場面でこうなってればとかっていうのってやっぱりいくつかあったと思うんですけど、それでもう少しこう流れが変わって勝敗もひっくり返るようなゲームっていうのもいくつかやっぱり経験したんで、逆にそこはそのディテールというか、そういうところの精度とか、そういうところがこれから日本の最高峰のリーグにふさわしいところ、それをやっぱ目指さないと、このリーグではちょっともうなかなか勝てないなっていう感じになりました ね、日本代表の選手もコメントどこかの試合に言ってましたけど、もうこのリーグどこがもう勝ってもおかしくないリーグになりつつあるということで、どことやるのもタフなゲームだっていうことは言ってたので、
それはあれなんですか、戦力的にも結構やっぱりこういい選手、各チーム同じぐらいのやっぱりこうスキルを持った選手を集めてるって、そういうことなんですかね。
一つは今シーズンの象徴的なのは2023年のラグビーワールドカップフランス大会、これで活躍した選手がとにかく もう
めちゃめちゃ来てますよね本当に。
でファイナル戦ったメンバーですね、うん、多分半分近く来てるんです。4割ぐらい
それすごいね。
すごいことなんですよねっていうところも考えたり、うん、まあ、あとは日本代表のその充実というかね、うん、まあ、前回のワールドカップも目標には届かなかったかもしれないですけど、まあ、すごくこういい試合もできて、うんうん、まあ、そういうところがこうこのリーグにこう、まあ、そのまま引き継がれてるというか、うん、出てるという感じですかね。
あのもう私もかれこれなんだかんだ言ってこの大学ラグビーから入ってラグビーを見ても30年ぐらい経つんですけど、やっぱり前回のワールドカップのところでちょっとすごい気になったのがね、タックルの高さ、 あれっていうのはごめんなさい、なんかいきなりこうもう本当に詳細になっちゃうんですけど、あれって試合の時ってこうめっちゃ興奮してるじゃないですか、うん、興奮した結果でやむを得ないっていうところもあるのかもしれないけど、あれって選手に与える影響っていうのはどうなんですかね。
あのまず一つは、うん、あのルールっていうのはもう、うん、この首より上のタックルのリスクがもうあまりにも高いということがもう分かっているので、うん、もうそこはまあ厳格に、うん、もうルールをしっかりしようっていうのが一つ流れとしてあります、うん、なのでどんどん厳しくなってるんですね、うん、まあ、これはもういいことだと思うんですね、うん、ですけど、でそれに伴ってこうじゃあそれをこう受け入れる側の選手ですよ、ね、うん、そこは気持ちの部分もコントロールもそうかもしれないですけど、やっぱスキル、タックルは多分スキルだと思うので、うん、あの私もいつも見てて思うんですけど、もう高いプレーをするともう危ない、うん、もう偶発的に起こってもペナルティーだし、うん、で相手にもダメージがあっちゃうかもしれないんで、うん、まあ、そこはだから本当に多分現場のヘッドコーチもかなり口酸っぱく言ってるところですね。ちなみに今リーグの順位ってペナルティーの数、うん、やっぱりね上位のチームは少ないんです、
う
ん、
あってことは上位のチームの方がその今のレギュレーションの中でのタックル
っていう
の
を、まあ、適用してる、そうですね、
規律ですね、
はい、規律の部分っていうのが、うん、まあ、明らかにチームのカラーとしてある感じなんですね、うん、こういう改めて今日も僕それ数字見てましたけど、うん、やっぱダイナボアーズは残念ながらまだ規律法の部分でまだ多いんですね、反則の数が、
うん、まあ、でもねこういう弁護するわけじゃないんだけど選手も悪気があるわけじゃない、
当然そうですね、
でしょ、
はい、
だからそこってすごく難しいです、はい、そこの意識の改革というか意識を改革してそのプレーに出すってすごい難しいですね、
うんう
ん、ね、確かにそうしないと選手も集まんなかったりとか、はい、そういったことにつながっていきますもんね。
そうです
ね、なるほどなるほど。じゃあまあ2連勝した中で、でもやっぱりここまでのところで言うとやっぱりその非常にその厳しいというところで、これ放送を聞かれてるタイミングではもうある程度、うん、もうある程度というかもう明確に、うん、あの、うん、結果が出てると思うんですけれども、どうですかこれからの試合は。
これからの3つはですね、うん、あれもう、もう選手スタッフ全員もう3つとも全部勝つつもり、
もちろん
当然それはいきます、うん、そうすると順位的にもそうですけど、うん、まあ、今シーズン の, その自分たちの、まあ、力の立ち位置というか、うん、すごく分かりやすくなるので、うん、あのそれはもう何としてもね、うん、あの勝ちたいっていうふうに思ってます、うん、でこの番組にも一緒に出させていただいたお二方のチーム
そうですなです、ね、
ともちょうどその山場の試合を、ね、あの迎えますので、
そうなんですよ、20日の試合が浜キャノンイーグルスだし、今度27日でしたっけ、
はい、
がリコブラブラムズ東京ということで、はいはい、多分ブラックラムズの西辻さんはシーズンが終わったら総括ということでまたご出演いただけるんじゃないかと思いますけれども、はい、佐藤さん困りました、
はい、どうしました、
あもう時間が時間がないです、
ほとんど紹介してない
、はい、ちょっと喋りすぎます、最初にも言ってないんですけれども、はい、ということなのでまだまだお伺いしたいお話がございますので、うん、石井さん申し訳ないんですけどお忙しいと思いますが来週もご出演いただけますでしょうか、
はい、よろしくお願いします、
はい、ということで今週のゲストは三菱重工相模原ダイナボアーズのゼネラルマネージャー石井明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。